こんにちは、ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年4月18日です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく面白く紹介します。今日の話題はこちらです。一つ目のニュースは Gemini 2.5 Flash。二つ目のニュースは An Intro to DeepSeek's Distributed File System。三つ目のニュースは Decreased CO2 During Breathwork Emergence of Altered States of Consciousness。四つ目のニュースはMarching events. What does iCalendar have to do with Ray marching? 5つ目のニュースは HDR infused emoji です。今日のニュース、AI からファイルシステム、健康、そして意外な技術の応用まで盛りだくさんですね。これらのニュースからどんな未来が見えてくるのでしょうか。それでは最初のニュースから見ていきましょう。最初のニュースは Gemini 2.5 Flash です。Google が Gemini 2.5 Flash という新しい大規模言語モデルを発表しました。これは従来のモデルよりも高速かつ低コストで推論能力が大幅に向上しているとのことです。特に注目すべきは開発者が推論のオンフを切り替えたり、トークン数の上限を設定できる点です。これにより品質、コスト、レイテンシのバランスを細かく調整可能になります。API を通じて Google AI Studio と Vertex AI で利用できます。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるハッカーニュース利用者は Google が Gemini 2.5 Pro を無料で提供したのは大きな出来事だと述べています。また別のユーザーは Gemini Flash モデルは話題になりにくいもののコストパフォーマンスとマルチモーダルツールにおいて優れていると評価しています。さらに、画像入力において関連する被写体の 2D バウンディングボックスだけでなく、セグメンテーションマスクも生成できることに注目しているユーザーもいます。
次のニュースです。続いては、An Intro to DeepSeek's Distributed File System です。DeepSeek 社がSignFS という分散ファイルシステムをオープンソースとして公開しました。分散ファイルシステムとは、複数のコンピューターにファイルを分散して保存し、あたかも一つのファイルシステムのように見せる技術のことです。SignFS は大量のデータを保存し、高速なデータ転送を可能にします。また、一部のコンピューターが故障しても、システム全体は停止しないという対象外性も備えています。SignFS は、メタデータ管理、クラスタ構成管理、データ保存、クライアント通信の4つの主要なノードタイプで構成されています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、SignFS が Fuse クライアントをサポートしている点、NVMe ストレージをサポートしている点を評価しています。Fuse、File System in User Space、クライアントとは、ユーザー空間でファイルシステムを実装するための仕組みのことです。また別のユーザーは、SignFS と JuiceFS を比較し、アーキテクチャの違いを指摘しています。SignFS は SSD にデータを保存するため高速ですが、高コストであり、JuiceFS は SSign にデータを保存するため低コストですが、高レイテンシであると述べています。
次のニュースです。次は Decreased CO2 During Breathwork Emergence of Altered States of Consciousness。 呼吸法が意識変容状態に与える影響について Nature Communications Psychology に掲載された論文を紹介します。この研究では Holotropic Breathwork と Conscious Connected Breathwork という2種類の呼吸法を行い、呼吸中の二酸化炭素濃度と意識状態の変化を測定しました。その結果、意図的な過呼吸による二酸化炭素濃度の低下が、意識変容状態の出現と有意な相関があることが分かりました。また、呼吸法によって引き起こされる意識変容状態は、自己崩壊などの点で、サイケデリック体験と類似していることも、示唆されています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、自身がホロトロピックブレスワークを体験した際に非常に驚いたと述べています。また、別のユーザーはこの研究のデザインについてヘッドホンを使用して二重盲検グループ環境を作成することで改善できるのではないかと提案しています。さらに、脳内で DMT が分泌されるという説に触れ、 バイオマーカーについても疑問を呈しています。
次のニュースです。4つ目のニュースは、Marching Events. What does iCalendar have to do with Ray Marching? iCalendar の繰り返しイベントの処理について解説したブログ記事です。iCalendar とは、電子メールの招待状などで使用されるイベントの情報を記述するためのフォーマットです。記事では、複雑な繰り返しルールを符号付き距離数 SDF を使ったレイマーチングというレンダリング技術に応用することで効率的に処理する方法を紹介しています。通常、繰り返しルールは頻度や間隔、曜日などのパラメータを組み合わせて定義されますが、これらのパラメータを距離関数として表現することで、コードの複雑さを軽減できると説明しています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、ホスピタリティ業界における複雑な料金設定ルールを例に挙げ、この記事の技術が非常に重要であると述べています。また別のユーザーは、この記事を読んで、iCalendar の繰り返しイベントの頻度フィールドがチューリング完全であることを実証してくれるのではないかと期待したとコメントしています。
次のニュースです。最後のニュースは HDR Infused Emoji です。Slack の絵文字に HDR、ハイダイナミックレンジを適用する方法を紹介する記事です。HDR とは画像の明暗さをより豊かに表現する技術のことで、対応するハードウェアで表示すると、絵文字が非常に明るく表示されます。記事では、Image Magic というツールを使って HDR 絵文字を作成するスクリプトを紹介しています。ただし、Android デバイスでは正しく表示されない場合があるとのことです。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、HDR を記事のイラストに利用した事例を紹介し、HDR ビデオを背景に使用したと述べています。また別のユーザーは、HDR は単なる明るさの向上だけでなく、最大の進歩だと反論しています。また、HDR 絵文字が一部環境で白飛びしてしまうことについてコメントしているユーザーもいました。
さて、本日のハッカーボイスでは、Gemini 2.5 Flash、DeepSeek の分散ファイルシステム、呼吸法と意識変容、iCalendar の繰り返し処理、そして HDR 絵文字という幅広いトピックをお届けしました。次回のハッカーボイスでは、どんなテクノロジーの話題が飛び出すでしょうか。それではまた次回。2025年4月18日のハッカーボイスでした。